今日からしばらくですね、ヘブル人の手紙新約ではですね、お話ししていきたいと思いますが、最初にですね、子どもたちも含めですね、ちょっと考えてほしいんですけれども、イエス様はなんで十字架にかけられたんですか。私たちは十字架、ね、教会に行くと十字架がありますよね。イエス様はどうして十字架にかけられた。何も悪いことをしなかったのに騙されて無実の罪で十字架にかけられたとも言うけど、大抵何て答える。イエス様は私たちの罪を負って十字架にかかられたって言うでしょ。私たちの罪を負って十字架にかかられたって言うと、やっぱりイエス様は私たちの罪の犠牲者ってことにならない。かわいそうな人、かわいそうに何もしなかったのにね、私たちの代わりに十字架につけられちゃって、そのかわいそうな人を私たちは礼拝してるんですか。今もね、多くの人は、ね、イエス様十字架にかかったんだよね、貼り付けにされたんだよね、そんな神を拝んだってしょうがないじゃないって思ってます。それに対してこのヘブル人の手紙一章は、ね、イエスは栄光に満ちた王であるばかりか、神と等しい方なんだって描いている。ご自身の命をかけて私たちを愛してくださった方が全世界を支配する栄光の王であるっていうんです。だから時が来たら問題は解決するって私たちは信じている。このヘブル人の手紙はですね、エルサレム神殿が紀元70年にローマ帝国によって破壊される、そのちょっと前に記された手紙、しかもヘブル人への手紙って書いてあるってことは、要するにユダヤ人に向けて、離散したユダヤ人に向けて記されたんだっていうふうに解釈されます。そして当時のユダヤ人といえば、ね、まだエルサレム神殿ありました。エルサレム神殿で生贄を捧げることによって神様との交わりが回復できるんだって思ってた。クリスチャンの中でもそう考えてた人々がいた。そういう中で、ね、イエス様は十字架で全ての生贄を完成してくださった。だからもう、ね、生贄を捧げることは必要はない。実は、ね、旧約聖書のレビ記なんかの規定と、ね、私たちの救いをどう関係づけようかって思ったら、ヘブル人の手紙が最高の書なんです。ところがこれ誰が書いたかわからないんですよね。一応パウロ書簡の後に置いてあるってことはパウロが書いたんじゃないか、だけど文体等から考えるとやっぱりパウロじゃないだろう。これは永遠の謎です。この最初にですね、何と書いてあるかっていうと、ね、原文の順番ではまず多くの部分に分け、多くの方法で昔神は先祖たちに預言者たちを通して語られましたが、この終わりの時は御子にあって私たちに語られました。実は2000年昔からですね、今終わりの時になっているんです。神は御子キリスト、イエス・キリストを通して私たちに語ってくださったんだ。それが最終的なメッセージなんだ。でもその前は、例えば神様はモーセを通して語った、その後、ね、ダビデの詩篇を通して語った、でその後預言者を通して語ったっていうのがある。しかしそれらすべて矛盾することはない。そしてこの御子に関してはこんなふうに書いてある。神はこの方を、御子っていうのは原文では神は彼をとしか書いてあるんですね。神は彼を万物の創造者と定め、また彼によって世界を作られた。すごいね。キリストは 世界の創造主なんだ、ね、マリアを通して人となる前、キリストは父なる神と共にこの世界を治めておられた方なんだ。そして神は、いやごめんなさい、彼は、巫女は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられる。この世界を保っておられるのは巫女なんだっていう不思議なことが書いてある。でしかもこの巫女は、ね、神の栄光の輝き、だから父なる神と同じ栄光を共有している。また神の本質の完全な現れ、神がどういう方かっていう方をその存在を通して表しているっていうことなんです。まあ、よく教会では三位一体論って言われますね。三位一体論っていうと、なんか4世紀の終わりにですね、教会会議で決まったんだっていう話で言われることがある。しかし何よりもこのヘブル人の手紙のこの箇所で、巫女は神の本質の完全な現れだ、同じ本質をお持ちの方だということが書いてある。ちなみにですね、いわゆる4世紀の終わりにまとめられたニケア・コンスタンチノープル神条ではこのように告白されている。私たちは唯一の主、神の一人子イエス・キリストを信じます。主は世々に先立って父より生まれた方、光よりの光、誠の神よりの誠の神、作られずして生まれ、父と本質において同じ、本質において同じ、すべてのものはこの方によって作られました。だから後のね、三位一体の議論の中心がこのヘブル書のこの一章二節三節に書いてあるってことなんですね。さらに続けてですね、三節の後半からですけれども、この方は罪の清めを成し遂げられ、大いなる方の右の座に着座された。意図高きところに。この方は御使いよりもさらに優れた方となられ、さらに素晴らしい名を受け継がれた。ここには罪の清め、ね、私たちの罪も清めてくださったということと、で神の右の座、神の右の座というのは総理大臣の地位、ね、神様はすべてをキリストに任せている支配、その座に就かれた方として描かれている。そして同時にここではその巫女がそれによって御使いよりもさらに優れた方として、さらに素晴らしい名を受け継がれたということが強調されています。どうしてこのように書いてあるかというとですね、あの旧約をずっと読んできた、旧約にさまざまな予言が出てくるね。その旧約予言を見た人はキリストが十字架にかけられたということでもう唖然としちゃってね、わけが分かんなくなったからです、ね、旧約の予言に書いてある救い主の姿、人々が待ち望んでいた救い主の姿ってのはどういう姿だと思いますか？それは救い主が来た時に、ね、神の敵を立ちどころに滅ぼす、神の敵を立ちどころに滅ぼすことによって神の民を救うって書いてあったんです。だから、ね、裁きと救いは同時に起こるって考えられていた。ところが、ね、そうじゃないんだっていうことをここで言おうとしたんで、この短い文章ではなかなかわからない。先ほどのニケア・コンスタンチノープル神条では引き続きこのように書いてある。主は私たち人間のために、私たちの救いのために天から下り、聖霊と諸女マリアによって肉体を受けて人となり、私たちの身代わりとしてポンテオピラトのもとに十字架につけられ、苦しみを受け葬られ、3日目に聖書に従ってよみがえり、天に昇り、父の右に座り、生きている者と死んでいる者とを裁くために栄光を持って再び来られます。主の御国は終わることがありません。言ってることは何かというとね、 救い主は2回に分けて来るっていうことがこの告白に書いてある。1回目はどういう姿で救い主は来られたんですか。それはね、マリアを通して、処女マリアを通して人間となった赤ちゃんとして来られた。なんで赤ちゃんとして来られたのか。私たちは同じ人間の姿となって、私たちの全ての痛みを共に体験し、そして人間となったことによって死ぬことができる体となったんです。でその死によって悪魔の力を滅ぼす、私たちの罪をあがなうということだった。それがクリスマスから始まる十字架に至る出来事、これを初臨っていうんです。初めに来られた。それに対して言ってることは、ね、同時に再臨っていうのがあるんだよ。イエス様は再び来られる。イエス様は再び来られた時にこの世界を、この世界の悪を立ちどころにね、正すんだってこと。本当にね、残念ながら多くの人はこの初臨と再臨っていう、キリストは2回に分けて来られることになったんだっていうことを全然理解してないんです。旧約では一度に来て、ね、悪を裁き救いをもたらすって考えられたのが、ね、新約で明らかにしたことは、2000年前にイエス様が来られた時に私たちの罪をあがなって私たちを救うために来られた。だけど再びもう一度来られるんで、そのためにキリストは死人の中からよみがえって天に昇ったんだ。そしてこの世界を今治めておられるんだ。そして再び来られる時にはこの世の悪を立ちどころに滅ぼすんだ。この初臨と再臨をセットで考えなきゃいけない。そしてどっちかというと、このヘブル人の手紙一章はそのキリストがすでに王としてこの世界を支配しておられるっていう部分を、ね、キリストにあってこの世界は変えられるんだっていう面を強調して書いてあるんです。そしてこのキリストの支配の素晴らしさが、なんでですね、御使いと比較されるかっていうと、イエス様の時代にね、旧約聖書で最も読まれていた書の一つが、ダニエル書なんです。で、他の書には御使いについてあんまり書いてないんですけども、ダニエル書はですね、大天使ミカエルが、ね、例えばペルシャの天使、またはギリシャの天使と、戦うっていうような感じが書いてあるんです。そしてダニエル書12章1節を見ると、その時あなたの国の人々を守る大いなる君ミカエルが立ち上がる。ミカエルが立ち上がってこの世界は変わるんだっていう感じのことがダニエル書に書いてあるんです。だから当時のね、ダニエル書を読む人にとってはですね、救い主っていうと大天使ミカエルが現れるのかっていうイメージを持ってた。それに対してヘブル人の手紙はね、いや、キリストはね、大天使ミカエルなんかと比較できないような素晴らしい方なんだよっていう言おうとしてる。そしてその上で引用されたのはですね、それでさまざまな箇所から、旧約のさまざまな箇所からですね、このヘブル書の著者は引用していくんですけれども、ね、神はですね、このキリストのことを、御子のことを、あなたを私の子、私が今日あなたを産んだって呼んだんだよって。この言葉はどこに出てますか。この言葉は今日一番最初にみんなで読んだ詩編一編二編、その2編の7節に出てくるんです。あなたは私の子、私が今日あなたを産んだ。普通ね、産んだっていうと、いや、キリストの誕生のことって思うけども、そうじゃないね。産んだっていうのはその文脈を見ると明らかなんですけどもね、神はこのキリストを王として立てたっていうんです。王として立てた。後にですね、この詩編2編の7節、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだっていう言葉はキリストの復活の言葉として語られます。キリストは死の中からよみがえったことによって父なる神の右の座について今王の王、主の主としてこの世界を治めているんだ。 キリストの復活とキリストが神の右の座についたっていうことを、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだっていう言葉で表現されているんです。で、その詩編2編はなんで一編とセットかっていうとね、詩編一編はですね、主の御言葉を、ね、喜ぶ者は何をしても栄える。みんな何をしても栄えてるか、なかなか栄えてないような。それに対して疑問が詩編2編で解決されるんです。それはね、一見この世はなお不条理がまかり通っているように思うけれども、すでにキリストの支配は明らかになっているということを詩編2編で語っているんです。キリストの千年前にダビデが書いているんです。それをセットに考える、見るときに、いろいろとわけのわかんないことがあるけれども、ね、でもそれは想定通りなんだ。ね、ね、よく想定外って話がありますが、すべての災いは想定ないんです。ない。キリストは時が来たら解決してくださるということが、この、ね、詩編2編の引用で明らかになる。そして続けて書いてあるのは、ね、私は彼の父となり、ね、彼は私の子となる。これは何かというと、これはサムエル記第2、7章14節ね、ある時ね、こう余興でこんな話があった。うちに集ってるね、赤ちゃんは旧約聖書第2サムエルの7章の予言こそが聖書を貫く大切な意味だということを知っているとか、あるお母さんが話してた。まあ、とにかくですね、第2サムエル7章それはキリスト予言なんだ。キリスト予言で、いわゆるキリストの王座、ダビデの王座が永遠に続くっていうことが第2サムエル7章に書いてある。そのね、ダビデの王座が永遠に続くっていうことの中でですね、ダビデの家から生まれた子の、ね、神は父となるんだよ。で、ダビデから生まれた子の子が神の子となるんだよってことを言ってる。だからイエス様が十字架に、ごめんなさい、イエス様が最初にバプテスマを受けたときに天からこういう声が来た。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、ね、バプテスマを受けたイエス様のことを、あなたは私の愛する子って天から声がした。まさにイエスはダビデの子としてこの世界を治める方なんだっていうことがそこで告発される。で、次にこのヘブル書で一番難しい箇所、それは1章6節なんですね。1章6節はこれどんな引用なのかというと、なかなかわからない言葉なんですけれども、これは詩編97編7節の引用であると言われます。でも詩編97編7節を見ると、すべての神々を主にひれ伏せと書いてある。でもその箇所をどうしてですね、彼のすべての御使いたちをあなた方は彼にひれ伏せ、ごめんなさい、神のすべての御使いを彼にひれ伏せってどうしてこう変わるのかって、なかなかわからない。実は旧約聖書にはですね、ヘブル語原文と並行して残っているのがギリシャ語70人訳っていうのがあるんです。ギリシャ語70人訳ではこのように書いてある。要するに御使いが彼にひれ伏せ、その彼は文脈からしたら明らかに天地万物を創造した父なる神なんですけれども、ね、その天地万物を創造した父なる神は同時に、ね、キリストともに世界を創造された方であって、キリストが実は神と呼ばれる、キリスト主と呼ばれるという形でここで引用されるんです。もっと明らかなのは申命記32章43節なんですね。申命記32章43節っていうと何かというとね、申命記32章の中でいわゆるイスラエルがさまざまな困難に遭う、そしてさまざまな困難にあって イスラエルという国が滅ぼされる。でも神は最終的にイスラエルを滅ぼした国をもう一度ですね、復讐してくださってイスラエルを再興してくださるって書いてあるんですね。それが申命記の32章43節。それをしてくださる方がいわゆる救い主なんです。で、申命記ではそれをするのは、ね、父なる神だ、いわゆる神であるって書いてあるんですけども、でもヘブル書の著者はですね、その世界を再創造する、世界を新しくする方は神の右の座についておられるキリストなんだって告白するんです。よくね、三位一体論をいろいろ説明しようとするけども、多くの人はトンチンカンなやり方してるんです。聖書に書いてあるのは、ね、神がする技を、神がする再創造の技を巫女キリストがしたって書いてある。だから巫女は神だなんだって話になって、聖書に書いてある主の技がキリストの技になってる。それがこのヘブル書の書き方なんです。だからね、その旧約聖書から見ていくキリストの姿っていうのはね、力なく十字架にかけられるっていうことで終わるんじゃなくして、それは私たちの罪の贖いのためであって、キリストはこの世の悪を裁く方として描かれています。キリストはこの全ての支配者であるということで描かれているんです。だから御使いとはレベルが違うんだよということを言っているんです。で、次に詩編107節の引用ですけれども、また御使いについては、神は御使いたちを風とし、使える者たち燃える炎とされる。これは何かというとね、御使いは素晴らしい素晴らしいって言ってるかもしれないけどもね、それはちょうどね、神が例えば光を衣のようにまとい、天を雲のよう、幕のように張られる。神にとって光は衣であり、天は神の幕のようなものだって言っている詩編104編2節の文脈がある。その詩編104編の文脈の中で、ね、神は御使いをご自分の風とする、また御使いを燃える炎とされる。だから御使いは、ね、神の働きの一部であって、神様 のある意味で代理っていうか代理機関、神の命令を執行、ただ忠実に執行する代理機関のような存在だって言って、ところが巫女は違うんだ。8節の始まりは巫女についてはって書いてあるけれども、8節の始まりは巫女に対してはこう言われたっていうふうに解釈する方がいい。巫女に対してはこう言われた。実はね、神はこう言われたって、神はこう言われたっていう言葉は一章の一節にしか出てこないんですよ。主語は神はこう言われた、そして神は巫女にこう言われたっていう話が8節。神は巫女にこう言われた、あなたの王座はよよ限りなく、ね、巫女の王座はよよ限りないんだ。あなたの王国の杖は公正の杖、あなたは義を愛し悪を憎む。それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油をあなたに注がれた。あなたに並ぶ誰にも増して。これ面白いのは、神よ、あなたの神はって言ってるでしょ。だから神とあなたの神、別の方なんです。だからこれは巫女を神よと呼びながら、巫女を神よと呼びながら、あなたの神、ね、私は、ね、喜びの油をあなたに注ぐんだってことで、これもともとですね、何の話かっていうと詩編45編の引用なんですね。詩編45編っていうのは何かっていうと、王の結婚式の歌と呼ばれているんです。で、詩編45編、王の結婚式の歌で言ってることね、この、ね、王の結婚式に対して、ね、あなたの王座は永遠に続く、ダビデの王座は永遠に続くと言っているんです。で、なんでこれがここで引用されるかというと、キリストはダビデの王座を、ね、受け継いで、ダビデの支配を、ね、この地上に完成する方であるという形で出てくるんです。とにかく ね、旧約の中にはですね、王を神と呼ぶ箇所があるんです。王を神と呼んだ。で、ここではキリストを神と呼んだ。だからね、なんでキリストはね、神様とお呼びしてるのに、どうしてキリストは神なのかって、ね、よく言われることがある。でもね、旧約聖書でとにかく王様を神と呼ぶ箇所がある。で、ここのところではね、父なる神ご自身がキリストを神と呼んでるっていう話で、キリストは神なんだ、そしてキリストの支配は永遠なんだっていうことが書いてある。そして今日特に覚えていただきたいのは10節ですね。今までの話なかなか混乱してきたなという方がいらっしゃると思う、ね、10節なお混乱するでもね、この10節はすごいんですよ。この10節は原文ではね、こう書いてある。そしてあなたは初めに主よって言うんですね。これは神は語られたって一章一節からの文脈の中で、神はね、巫女のことを主よと呼んでるんです。これは途方もない。神様が、ヤーウェである神がキリストのことをヤーウェって呼んでるんです。サミタロンは何かというとね、父なる神はヤーウェです。そして巫女もヤーウェです。私はあるという方、全能の神なんだって言って。そして詩編102編というのはね、その最後で何と書いてあるかというと、ここに書いてあるようにね、主よ、あなたは地のもとよ据えられたって言ってることは、神様が地のもとを据えたんだけども、ヘブル書が言ってるのは、ね、地のもとを据えたのは同時に巫女なんだ、キリストなんだって言ってるんです。そして天も、ね、巫女の御手の技なんだ、これのものは滅びる、しかし巫女はいつまでも流れ入る、すべてのものは衣のようにすり切れる、しかしあなたがそれらを街灯のように巻き上げると、それらは衣のように取り替えられてしまう。あなたの年は尽きることがない、あなたは永遠であるっていうことがここに書いてある。本来父なる神に向けて語られたことが巫女にそのまま適用されるって。だけど面白いのは、詩編102編ってどういう詩編ですか。詩編102編、これだけはちょっとせっかくだからちょっと開いてみましょう。だいたいね、聖書の真ん中をこうやってね、2つにしてですね、パッと開くとですね、大体詩編あたりに来るのでね、その真ん中よりちょっと手前が詩編ですね。その真ん中よりちょっと手前の詩編の102編というところですね。新しい版ではですね、詩編102編は千トンで38ページですね。旧約の千トンで38ページ、右下の方にページ数が書いてありますが、詩編102編って今言ったように神様の支配を語っている詩編ですけれども、その文脈は何ですか。詩編102編の一番最初を見てほしい。苦しむ者の祈りなんです。詩編102編は神の創造の御業を語っているようでありながら、苦しむ者の祈りなんです。彼が気落ちして自分の嘆きを主の前に注ぎ出した時のもの、それが詩編102編なんです。そして詩編102編の一番最初では何と書いてあるんですか。詩編102編の一番最初で書いてあるのは、私の祈りを聞いてくださいって言って、苦しみの時に御顔を隠さないでください。だから詩編102編で言ってるのはね、神様が私一生懸命お祈りしているのに全然聞いてくださらないように感じるっていうのが詩編102編の文脈なんです。面白いでしょ。神様の永遠の支配を語っている詩編102編の始まりは、神様は全然私のことを聞いてくれない、 っていう叫びなんです。だけど神様が私のことを聞いてくれないっていうと何を思い出します？イエス様が十字架にかかった時にイエス様なんて叫ばれた。我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか。で、私の祈りが届かないっていう祈りは何よりもイエス様が十字架にかけられた時に父なる神に訴えた祈りだったんです。その祈りって何の祈りだった。詩篇22編の始めにそのままなんです。だから旧約聖書に書いてあることは全然ね、そのインスタントな解決じゃなくて、神様との交わりの中で一見私たちは神から見捨てられたように感じ、そして全然自分の祈りが神様に届いてないように感じられるってことが詩篇には満ち満ちて書いてあるんです。でその代表の一つが詩篇102編なんです。詩篇102編の3節からっていうの面白いね。私の火は煙の中に突き果て、私の骨は炉のように燃えている。私の心は青菜のように打たれしおれ、パンを食べることさえ忘れた。私の嘆きの声で私の骨は肉に溶けてしまった。私はまるで荒野のミミズク、廃墟の袋のようです。私は眠ることができず、屋根の上のはぐれ鳥のようになった。この箇所を見せたらね、あるね、あの日本人のシャンソン歌手がね、こんなこと言った。まるでシャンソンの歌詞のようってね、まあ、日本人で言うと演歌の歌詞ですよ。はぐれ鳥、誰からも相手にされない、もうパンを食べることさえ忘れちゃった。こう自分のね悲しみをそのまま訴えてるの。それが詩篇102編なんです。でもね、その後、ね、敵が私をそしりますとか言ってるんだけども、でもね、その後ずっと書いたのは詩篇102編の18節から22節を見るとですね、でも神様のご計画の中で時が来たら全てが変わるんだよねっていうことが詩篇102編の中に書いてあるんです。そしてその上でね、改めて神様、私の年の半ばでね、まだ私は死にたくないと、なんか神様私を殺そうとしてるみたいだけど私はまだ死にたくないんだって、この詩篇102編24編で訴えるんですよ。あるクリスチャンの大学教授がですね、恐ろしい手術に直面してですね、ああ困ったと思った時に詩篇102編の24節見てですね、ほっとしたって言うんですね。あね、その改革派の人だったんです。改革派というのは神様の摂理を重んじる人なんです。ここで、あ、私殺さないでくださいって祈っていいんだって、まあ、当たり前の話なんですけども、とにかくパッと目覚めてですね、こう祈って、そして平安のもとに手術に臨んで、うまく手術が成功したって話なんですけども、とにかくですね、そういう文明が詩篇102編なんです。そういう中で出てくるのがね、詩篇102編の25節、あなたは遥か昔に地のもとへ寄せられたと言って、今言ったようにこのあなたとはキリストのことなんだってヘブル書は解釈しているんです。地のもとへ寄せたあなたとはキリストのことなんだ。だから面白いのはね、このヘブル書にはキリストのね、さまざまな弱い面が書いてある。キリストはね、罪は犯さなかったけど私たちと全く全て同じ苦しみにあった、ね、キリストはね、ヘブル書の5章の7節あたりですけど、ヘブル書5章7節あたりによるとね、キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって大きな叫び声と涙を思って祈りと願いを捧げで聞かれた。だからキリストは大きな涙と願いを持って叫ばれた。キリストは本当にですね、私を捨てないでください、私を救い出してくださいってキリストは叫び続けておられた。でそれが聞き届けられて、で3日目によみがえったって話になってくるんです。だからね、詩篇ヘブル書1章で言ってるキリストは王の王、 ね、全ての悩みを超越しているかのように描かれているんですけれども、引用されている詩編、特にその詩編102編は、キリストご自身こそが神から捨てられたっていう苦しみを体験した方なんだ。自分の祈りが天に届いてないっていう孤独感を体験した方なんだっていうことが詩編102編で示唆されているんです。でもその方は同時に王の王、主の主として全てを支配するんだっていうことが言われている。そしてその上でね、もう一度戻りますけれども、ヘブル書でですね、あの次に引用されるのが最後にですね、先週の証にもありましたけれどもね、あなたは私の右の座についてなさい。これは何かっていうとですね、主は私の主に言われた、ね、ダビデがね、私の主に言われたと言って、ここに書いてあるあなたは私の右の座についてくださいっていうのはダビデの主の話だ。あなたは私の座についていなさいって詩編110編一節からの引用なんですけれども、言ってることはですね、父なる神はですね、この御子のことに向かって私の右の座についていなさいっておっしゃってる。だから御子キリストは神の右の座についているんだ。私があなたの敵をあなたの足台とするまでっていう、最終的にこの世のすべてのものがね、御子の足台になる、御子に完全に服従するようになる。それまで父なる神と御子はこの世界を治め続けるんだよ。時が来たら御子の支配は明らかになるんだよっていうことを言ってるわけです。そして一方、御使いに関しては一章巡洋節、御使いは皆奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことなる人々に使えるために使わされている。御使いはクリスチャンに使えるしもべだって言ってるんですよ。御使いはクリスチャンに使えるしもべなんだ。それに対して御子キリストは王の王なんだっていうことを言ってるんです。今日の話ね、三位一体論伝ってな、ね、いやキリストは神だって、それは何も毎回聞いてるんですけどってね、感情をお持ちの方が多いと思います。今日いろいろと話したけども、ね、最後に考えてほしいんです、ね、十字架にかけられたキリストは同時に王の王、主の主なんです。創造主が十字架にかかって、そして死の力を打ち滅ぼして、今神の右の座についておられ再び現れるんです。イエス様は私たちの罪のために十字架にかかってくださった方だから、イエス様の裁きを私たちは恐れる必要はないんです。だってあなたの罪のために十字架にかかった方だから。だから言ってることはね、ただイエス様にすがりさえしたらいいんだよ、イエス様助けて、イエス様私こう本当に困ってんです、どうにかしてくださいってすがりさえしたらいいんだよっていうことを言って、イエス様はすでに死の力に打ち勝って、そしてこの世界の王の王、主の主なんだ。イエス様はね、詩編で繰り返し引用されている敵に打ち勝った方なんだ、サタンの力に打ち勝った方なんだ、この世のすべての問題を最終的に解決する方なんだっていうことが繰り返されているんです。そして私たちはそのキリストを通して父なる神様にお祈りすることができる。だからね、どうしてこんなひどいことが起こるのっていうのは、まあ、当然言いたくなるんだけども、それは全部聖書に書いてあることなの。でも時が来たらキリストは全てを解決してくださるんだ。再びキリストが現れる時、私たちが礼拝しているキリストは、ね、罪の犠牲者じゃないんです。罪を打ち砕くために、死の力を打ち砕くために十字架にかかり蘇ってくださり、そして父なる神の右の座についておられる方なんだ。本当にね、 なかなか分かりきらないと思いますけれども、ちょっとね本当に改めて皆さんこの詩編からの引用を見てほしいんです。この詩編の引用を見るだけでね、本当にねゾクゾクっとするんですよ。ああ私はキリストのことをなんか小さく考えてたって。この引用一つ一つを改めて見てってください。もう本当にキリストがどれだけ素晴らしい方かっていうことがこのところに書いてあるんです。とか本当にですね、いわゆる三位一体論ってね、4世紀に作られたとんでもない話だ。ちゃんとねこうイエス様の直後のヘブル人の手紙にまさにキリストは神であるってことは明確に書いてある。キリストは創造主である、キリストは全ての支配者であるってことは十分に書いてあるんです。そのキリストに私たちは従っているんだ。だから言うとあるけど大丈夫なんだよってことですね。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちは本当にこの世にあってどうしてこういうことになるのかと悩んでしまうことは多くあります。しかしキリストはすでに死の力に打ち勝ち、そしてさまざまなこの世の力に打ち勝ち、王の王、主の主としてこの世界を治めておられます。この世に不条理があるのはキリストが罪人さえ救いたいと願っているから、罪人の立ち返りを待っておられるがゆえにこの世に不条理があります。でも時が来たらキリストを救い主として信じない者に対する裁きが明らかになります。どうか私たちがいつでもどこでもキリストはすでに復活し王の王、主の主としてこの世界を治めているという現実に立ち返り、この世の不条理をあなたの時に解決していただけるという期待のうちに生きることができるようお守りください。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りします。